シリアのアンティオキアという町のユダヤ人の街道シナゴグでのパウロの説教は、実に多くの人々の魂を揺さぶるものでありました。たった一週間の間に、そのパウロの話は町中に広がりました。そして、それを聞いた人々が、次の安息日の街道にみんな集まってきたというのです。ユダヤ人であろうと、そうでない異邦人であろうと、誰でもイエス・キリストの十字架の許しを信じて、復活による常しえの命をいただける救いがもたらされるという話です。それは、それまで聖書とはいわば縁のない人や関心のない人でも魂を揺さぶるものがあったからであります。それはすべての人に共通する、ツボとでも申しましょうか。すなわち、有限なものの儚さと永遠への憧れに触れたからではないかと思います。ですから、普通ならば、へーとか、ほーっていう程度で、聞き流すというのはなんですが、聞いておしまいになるところが、立ち上がって、実際に足を運んだ。今日皆さんがここに身を置くまでに、家で身支度を整えて、足を運んで来てくださったように。同じです。やはり足を運んでくるってことは、一つの行動をそこに伴っているというのは大きなことです。それはすごいかもしれないね。で、いくらでも済ますことができるはずなんです。しかし、町中の人たちが、それぞれの生活の場から足を運んで、このパウロたちがいる街道へと集まってきた。それだけ人々をどこか突き動かすものが福音そのものにあったんだということでありましょう。私の好きな言葉でもあるんですが、コヘレトの言葉、昔の伝道の書の3章11節に、神は人に永遠を思う心を授けられた。昔の口語訳ですが、そうあります。神は人に永遠を思う心を授けられた。まさに地上の有限な、あらゆるものの持っている儚さとか虚しさをみんなどこかで感じているわけです。多分感じてない人はいないんじゃないでしょうか。何でも自分のやることがうまくいって上り調子で、いわば成功の道を歩んでいるような人であってもです。でも、どこかで地上の事柄、物、人、名声、ありとあらゆるものはですね、過ぎ去っていってしまう。有限なんだ。いや、もっと踏み込んで言えば、儚さとどこかで虚しさを抱えている。で、それを、どこでしょうかね、心の隅っこの方で感じ取りながら、同時に、その裏返しとして、おそらくぼんやりしていると思うのですが、このコヘレトの言葉にある、 永遠への憧れとでも言うべきものを持っている。パウロの語った説教、それは私ももう何回かに分けて見てきてますが、言っちゃなんですが、それほど感動的な説教とは言い難いものです。イスラエルの歴史をたどってきて、イエス様がどうやって十字架につけられたかを言い、そして復活の命のことが一番大事なんだよってことを言うわけです。やっぱ三段論法で。でも何がこう、聞く聴衆の人たちの心をこう、くすぐるような、テレビの番組でありますでしょ？深い話って。そういう説教ではないわけです。話では。しかし、このパウロの語った言葉や、それをこう、伝え、口伝えに、街中にこう広まっていくわけですから、それが伝えられていくときに、おそらく誰もが心の奥底に持っているその壺とでも言うべきところにこう触れてきて、ある意味ではその魂がこう揺さぶられたからこそ、街中の人たちが集まってきた、そういう事態になったのだと思うのです。どうでしょうか、この街道、今、椅子が80席あります。集会室に20席足して、うちの教会100人座ろうと思ったら座れます。お葬式の時のことを考えて、大体そういう、数字をね、想定しています。でも、緑町の人たちがみんな押し寄せてきたらどうなるでしょうか。ちょっと想像してみましょう。私が新学生でいた時の調布教会は、街道が満席になりまして、この周りの空いているところの通路に折りたたみの椅子をバーッと出して、ぎっしりになっていたのを思い出しますけれども。いわば立ち見席じゃありませんけども、あのオートイレも全部開けて、そこも全部開けて、もう石畳の方まで人が行き、そこの窓も全部開けて、そこの駐車場にまで人が溢れてくるような、そんな感じでしょうか。もう街中の人が来ちゃうんですから。そういう姿を見て、この街道のシナゴグのユダヤ人指導者たちは、それを見て妬んだ。嫉妬ですね。ジェラシー。実は、ユダヤ教の人たちも、伝道しようとしていたんです。何かこう、自分たちのコミュニティだけで集まって、うちうちで集まっていればいいやっていう、どうもそうではなかったようなんです。特にユダヤ教の中でも、あのパウロの出身であるファリサイ派と言われる人たちは、大変この外に向かって伝道する意欲に燃えてたそうです。ですからディアスポラと言われる離散したユダヤ人というのが世界中に散ってましたけれども、そこでおそらくラビと言われる先生たちが回ってですね、お話しするんですけれども、その地元の外国のギリシャ人ならギリシャ人、ローマ人ならローマ人、エジプト人ならエジプト人、その地元の人たちも招いて、いや実はこの世界って神々が作ったんじゃないんだよと、唯一なる神様が御言葉を持って光あれと言って作り始めてこの世界になったんだよという、私たちがよく知っている創世記のあの創造物語から始まってですね、きっと神様のご支配なさるこの歴史を、こう、何にも知らない各地の人たち、異民族の人たちにも話して、で、関心を持ってくれた人たちには、もっと丁寧によく説明し、教えて、最終的には、割礼を受けてユダヤ教徒となることを願ったと言ってよいでしょう。 私たちで言う伝道です。ですから、ユダヤ教の人たちも、シナゴグの街道の人たちも、もちろん町の人たちが来てくれるのはウェルカム、大歓迎ですよ。で、実際にこのアンティオキアの街道にもですね、ユダヤ人以外の人たちが結構入ってきてたようです。でも自分たちの目の前で起こっているのは、もう考えもしない事態でありました。これまでいくら話したって、まあ、その話はまた今度聞くよとか言ってですね、全然関心を示さなかった町中の人たちが、どさどさ集まってきているではないか。で、これを見て寝たんだというんです。嫉妬した。それは、神の目よりも人の目の方が問題になっているということでありましょう。パオロたちが言っている事柄、内容が、自分たちが信じている神様の御前において、本当に正しいかどうかとか、その内容を議論するんじゃないんです。その本質を問おうとしているのではなかった。そうではなくて、大勢の人たちが話を聞きたいと言って集まってくる、いわばその人気を得ているパウロたちに嫉妬したわけです。そして何やったかというと、口汚く罵るって、これ悪口言うことです。口汚く罵り、そして反対したとあります。まあ、私たちこれ見る限り、いい大人がしかも街道の指導者となるような人たちが、一体何をくだらないことやってんだろうか。子供っぽい話であります。しかし、皆さんもそうでしょう。生活してらっしゃる大人の社会の中でも、本当にこういう嫉妬に基づくくだらない悪口や、こう争い事が起こってくるのは、残念ですけど、よくある話であります。人間ってやっぱそうかってよく思いますね。神様が人を救おうとされる、聖書はそれを教えるわけです。私たちはそれを神の救いのご計画って言ったりするんですが、実はその神の救いのご計画には順序が実はあります。もう何かティンカーベルのキラキラ光る粉のような救いの粉をですね、みんなに撒き散らして、ね、雨が降るようにバーッとみんなに散らしてですね、全部の罪をまるでこう、漂白剤で真っ白にするようにしちゃってですね、許しちゃうような、そんな、この、漫画チックな話ではないんです。神様のご計画っていうのは順序がちゃんとある。まず、イスラエルの民が神の祝福の源として、まあ、今風に言うと発信源として選ばれているのです。イスラエル、ユダヤの人々の始祖アブラハム、創世記十二章、皆さん多分覚えてらっしゃるでしょう。彼が神様に召し出された時に、あなたは祝福の源となるのだと言われるわけです。祝福の源、アブラハムとその子孫を通して、周りのすべての民が神の祝福にあまねく預かる。まあ、そういう神様のご計画だったわけです。神様の救いとか祝福をですね、その窓口、そこからすべての人にもたらそうとしたっていうんです。だから、まずは、神がその救いの御業を実行してくださったという良き知らせ、福音というのはですね、何よりもまずイスラエルのために告げ知らされなければならない 順序であります。パウロは今日のところでですね、勇敢に語った、前の訳だと大胆に語ったってあります。明らかにもう反対してきているのはわけです。で、それに対して、こう感情的に反論するのではないということです。こう勇敢に、大胆に語るっていうのは、もうちょっと言い直すとですね、率直に語るという言葉なんです。率直に。ね。で、どういうふうに言ったかというと、この、君たちこそ、そうなんだと。君たちこそ、真っ先にこの良き知らせを聞かされるべき、光栄ある者たちなんだ。と。真っ先に聞くのは君たちだったんだよね。それはとても光栄あることだった。この神の順番があるご計画に従って、パウルたちの伝道活動も、それを忠実に守るわけです。ですから、知らない土地に行っても、まずユダヤ人のいる街道に行って話をして、で、ユダヤ人の人たちで、キリストを信ずる信仰を持つ人たちが起こされて、そこから広がるようにということを考えて動いているわけです。なのに、当のユダヤ人たち、特に指導者たちは、その良き知らせを、シエス・キリストの救いの知らせを拒絶したわけです。なんということでしょうか。パウロは、同胞である人々が、このように福音を拒絶するのを目の当たりにして、きっと深く悲しんでいたんだと思います。しかし、同時にかつてパウロ自身がそうであったということを思いますと、彼らの耳が開かれるのを心から願わずにはおれなかったのだと思います。ローマ書の9章以下のところを今日は開けませんけど見ていただくと、もうパウロがこの同胞イスラエルの人たちの救いのことをどんなに熱く思っているかってことが切々と語られています。それは今日のこのピシディアのアンティオケの街道でもそうでしょう。もうあからさまに悪口を言ってですね、反対してきて、普通なら感情的になんだこいつらって言ってこう腹を立てるところだと思うんですけども、そうじゃなくてですね、光栄ある我らがイスラエルという民、神に選ばれし民がどうして拒むんだって。でも振り返ってみれば自分もそうだったってところでですね、もうこうなると神様が目を開いてくださるしかないんだ。もうそこにもうあと頼むしかなかったのだと思います。さて、この拒絶を受けて、パウロは、我々は異邦人へと向かうと宣言いたします。神のご計画の次のステップに、我々は神の命令に従って進むのだと宣言するわけです。自分勝手に腹を立てて、こう決裂しますって言うのとは違います。で、彼は、イザヤ書49章6節の言葉を引用して、異邦人の光として福音を伝えるべく、これは神が命じておられることなのです、というわけです。このイザヤ書49章6節は、普通に読むとですね、メシアのことを指している。でもパウロはですね、もちろんそのことを承知していると思うんです。でもそれをさらに広げて、そのメシアを伝える自分たちも、同じメシを、同じことを命じられている。そう受け止めているわけです。異邦人への光。 で、これを聞いた人たち、異邦人たちは、みんな喜んだっていうんです。そして主の言葉を賛美した。すごい。なんてありがたいんだって。そして、永遠の命に定められていた人たちが、皆、信仰に入ったって。これ信仰に入るって言い方は、実はもっとシンプルなんです。信じたって書いたんです。信じたって。で、永遠の命を受けるべく定められるって何かこう運命論的な、予定論的な風に聞こえるかもしれませんけども、元の言葉の意味だと、そういうポジションに置かれている人たちっていう意味なんです。で、そういう永遠の命を、に定められるその立場、ポジションに置かれている人たちですけども、受けるかどうかはその人たち次第でもあるわけです。その人たちが本当に悔い改めて心から信ずる時にもちろん永遠の命をいただくけど、そうでない可能性だって実は残っているってことです。世の儚さ、人間の有限さ、それを自覚する謙遜さを持っていて、神の全能の力がそのような自分たちにも主イエスキリストを通して与えられ、永遠の命が与えられるということを信ずる人たちが起こされたというんです。新たな信仰者、新たなキリスト者がそこに起こされた。そして、主の言葉、福音がその地方一帯にどんどん広まっていったというのです。これはパウロの話が上手だったとか、そんな話のレベルではないですね。福音そのものの力の凄さだと言ってよいと思います。実は私たち日本にキリスト教が伝来したのは、ザビエルが種子島に漂着して、鉄砲とともにキリスト教が日本に伝えられたと、私たちは中学の日本史で多分お勉強してきていると思います。実は、この、まあ、主にやっぱり長崎、あたりを中心に、入り込んでくるわけですけども、長崎だけじゃ実はないんですね。鹿児島、それから、もう、大阪の堺とかですね、いわゆる商業都市の港がある地域にどんどんスペインやポルトガルの船がやってくるんですよ。で、宣教師たちが、まあ、特にカトリックの海外宣教、熱心な宣教師たちがいましたから、宣教師たちがもう次々と日本に入ってまいりました。で、その勢いというのは実は驚くほどの勢いだったようで、当時の日本全体に広がっていっていたようです。長崎や九州近辺どころの話ではありません。中国、近畿、中部、そして関東、そして福島のあたりまで、仙台のあたりまでもうどんどん広がっていったようなんです。いわゆるキリシタンと言われる人たちであります。まあ、もちろんその信仰はカトリックの信仰でありますけれども、でも聖書に立った信仰です。そのすごい勢いで日本中に、あの戦国時代ですよ、日本中にびっくりするぐらいの勢いで広がっていく。もう宣教師たちは印刷機をはるばる持ち込んできましたから、活版印刷で次々と信仰の指導書を印刷して配ってきました。もう京都には印刷所がちゃんとできてたんです。ですから、まあ、いわばそういう、伝道の媒体っていうんでしょうか、手段としても発達してきている。まあ、今でいうインターネットで広がるに近いですね。 で、そうやってものすごい勢いで広まっていくことに対して、時の為政者たちは、特に、秀吉よりも家康ですね、はこれにかなりな危機感を覚えたようであります。まあ、そこに共通したものがあると言ってよいでしょう。いつの時代でも実は同じ反応が起こるのです。この福音が広まっていくのに対して、このユダヤ人指導者たちは町の有力者らを先導してパウルたちを追い出していくわけです、この地域から。ここの中でですね、面白いのは、町の神を崇める貴婦人たちっていうのが出てくる。これはおそらく町の身分の高い、そして教養のある婦人たちで、当時のそのかなり大敗的な不道徳なギリシャの文化が広まっていく中でですね、聖書のユダヤ教の教えにあるその清さ、あるいはその道徳性の高さ、そういうものがある意味では非常にこの教養ある身分の高い婦人たちを引きつけたんだと言ってよいと思います。で、そういう人たちを先導したって言うんです。先導については来週じっくり見ていきたいので、今日はあまり深入りしませんが、もともとはこう、書き回すという意味の言葉なんです。婦人たちの気持ちを、いわば誹謗中傷で彼女たちの心をかき混ぜて、かく乱して、いわば情報コントロールをして操作したということです。そしてその夫たちである、町の重鎮である有力者たちも、同じように先導し、パウロらをおそらく町の治安を乱すものとして、いわば退去命令、退去処分にするようにしたと思われます。いわば宗教的、信仰的に真っ向から戦ったのではなくて、主イエスがローマ総督ピラトを使ってですね、ローマに謀反を起こす犯罪者として排除され、殺されていったのと同じ手法であります。行政上の問題ある人物として、退去命令が出されたのではないかと思われるのです。パウロは別のところで言っています。自分はローマの市民権を持つものだと。つまり、ローマの法律に照らして、明確に違法行為がない限り、勝手にそういう処分とか、罰則を課すことはできないはずなんです。それを盾にして抵抗し戦うことも可能だったはずです。しかしパウロはそれをしません。彼は抵抗して戦おうとはせずに、主イエスが教えられたように足の塵を払い落として去っていく。これは福音を拒絶する者に対して、その拒絶した責任はあなたのものなのだということを示す行為、つまり責任の所在を明らかにする行為なんです。ここピシディアのアンティオキアに誕生した弟子たちがいます。彼らは喜びと聖霊に満たされていたと締めくくられました。これは御言葉と祈りの交わりが聖霊によってなされていたということでありましょう。いや、もっと具体的に言えば、ユダヤ教の安息日、土曜日の街道での集会ではなくて、イエス様が蘇られた週の初めの日、つまり今日、日曜日にみんなで別なところで集まって、そして伝えられているシエスの言葉をみんなで分かち合い、語り合い、そして感謝の賛美の歌を歌う礼拝を守るようになっていったということと言えると思います。つまり、シナゴグからある意味では分離独立した教会が誕生していくということです。妬みによる不正な技が 皮肉にもかえって喜びと聖霊に満たされる教会をこう誕生させていってしまった。人間の愚かさや悪さえも神のご計画の中では用いられるという、こう人間の考えの範疇をはるかに超える出来事が起こっているわけです。実はこれは私たち小金井緑町教会においても然りであります。教会創立の事情は、決して麗しい話ばかりではない。人間的な野心や思いが入り込み、当初の伝道の志がまるで吹き消されるような危機に直面させられていたのです。しかしながら、小さな小さな老婦人がの本当に無垢な、ひたすらにより頼む存在が、初代牧師である山本先生を、そしてそのご一家を、なおここに踏みとどまらせた。そして、教会を教会として成り立たせるべく、忍耐強く、御言葉にひたすらに立って礼拝が守られ続けられたわけです。そうやって私たち小金井緑中教会は今日にまで至って歩みが続いているんです。このピシディアのアンティオキアに誕生した教会は決して遠い昔の話ではないんです。我々の教会の話でもある。また話が飛ぶようですが、今週の火曜日、あさって、今日は、29ですから30、31日、10月の最後の日はですね、宗教改革記念日として私もは覚えています。宗教改革者のマルチン・ルターが95箇所の定題をこう明らかにした日をもってですね、まあ、宗教改革記念日としているんですけれども、これは私たち教会の原点に立ち返る日だと言ってもよいでしょう。宗教改革の原理である信仰のみ、恩寵のみということがくしくも今日の御言葉に明かしされている。民族や性別や境遇や身分に一切関係なく、すべての人がただキリストを信ずる信仰のゆえに救われるんだ。とこしえの命に預かるのだ。これが恩寵なんだ。恵みだ。この恵みによってのみ救われるんだ。それが明らかにせられている。同時に、それに反発する勢力の存在も明らかにされた。人が救われるのはただ信仰のみ、神の恩寵のみだ。人が努力や知恵や功績によるものでもない。でも誤解しないでほしいんです。我々人間の努力も知恵も功績も、それはそれで尊いんです。それを単純に頭から全否定するものでは決してありません。そこにある尊さをきちんと認めつつも、なおかつそれが永遠であるかのごとくに思い込むような過ちには陥らないようにということです。福音はそういう気づきを私たちに与えてくれる。地上のもの、私どもの築き上げていくもの、そこに一生懸命努力をして忍耐し積み重ねてきたことは尊い。でもそれはやはり過ぎ去っていくものです。決して永遠ではない。その過ぎ去ることの儚さを決して侮ってはならない。軽く見てはならない。その儚さを知るほどに人はそこにしがみついてしまうからであります。 儚さを知ると同時に、神が私どもに与えたもうた永遠を思う心を呼び覚まされたいと願うのです。このパウロたちから2000年経た現代においても、地上のものの儚さを知り永遠への憧れを抱く人が実は現代でも巷に多くいるのではないでしょうか。永遠の命をいただく喜びを共にする仲間になる人がきっと身近に備えられているのではないだろうか。一緒にその良き知らせを聞くように、私どもこの福音を届けたいと思うのです。そして一緒にこの良き知らせを信ずる信仰をいただいて、心からの感謝と賛美を一緒に捧げたいと願うのです。